5ページ、新型コロナウイルスワクチン関連情報。新型コロナウイルス対策室、電話 0745-44-8107。 コロナに負けない、葛城市地域振興券の配布について。新型コロナワクチンを2回接種された方に地域振興券を配布しています。令和3年12月10日までに2回目を接種し、接種記録を市が確認できた方へは、住民票登録住所に地域振興券を12月中に郵送しています。2回目接種を完了し、まだ地域振興券が届かない方は、接種状況が確認できるもの、接種済み書や接種記録書などを準備いただき、新型コロナウイルス対策室まで問い合わせください。なお、地域振興券使用期限は、令和4年2月28日月曜日までです。新型コロナワクチン3回目接種について、新型コロナワクチンを2回接種し、3回目の接種時期が近づいた方へ、段階的に接種券付き予診票を郵送します。接種券付き予診票に同封の接種スケジュールをご確認いただき、ウェブ予約もしくは、葛城市新型コロナワクチンコールセンターにて予約ください。なお、接種会場には混雑を防ぐため、予約時間の5分から15分前にお越しください。ウェブ予約、スマートフォン、パソコンからワクチン接種予約サイトにアクセスし、接種券付き予診票に記載の接種券番号、氏名、生年月日、連絡先、任意を入力してご予約ください。葛城市ワクチン接種ウェブ予約サイトの QR コードがあります。電話予約、葛城市新型コロナワクチンコールセンター、電話 0745-44-3820、 9時から17時まで、同日祝日を除く平日。なお、12月29日から1月3日は休みです。奈良県出身力士、琴勇翔関が葛城市相撲館に来館されました。令和3年11月場所後に十両昇進を決めた琴勇翔関、橿原市出身が佐渡ヶ嶽親方、元関脇、初代琴ノ若とご両親と共に葛城市相撲館に来館されました。琴勇翔関は、少年時代に相撲館の相撲教室、気早道場に在籍し、相撲館の土俵で稽古に励まれ、中学時代には相撲館の授業である相撲体験入門に先輩力士として、回し巻きやぶつかり稽古に葛城市のちびっこ力士のために、胸を貸していただきました。気早祭りでも、しょっきりを演じていただき、当主ともゆかりのある関取です。琴勇翔関は、令和4年1月場所、1月9日初日に、新十両として土俵に上がります。これからの琴勇翔関のご活躍を応援しています。ここまでの担当は森本でした。
6ページ。今年の市・県民税の申告会場の詳細は、広報葛城2月号に掲載します。税務課、電話 0745-44-5009。 今年の 申告会場での受付は現在検討中です。新型コロナウイルス及びその他感染症拡大防止のため、申告会場での3密を避ける対策を検討しています。できる限り電子や郵送による申告を検討いただき、感染拡大の防止にご協力をお願いします。申告会場の開催期間や時間、場所については広報かつらぎ2月号に掲載予定です。また市県民税申告書は令和3年度に提出された方及び申告が必要と思われる方に2月上旬に送付予定です。申告が必要な方、国民健康保険、後期高齢者医療保険の被保険者の方、保険税料の軽減判定のため無収入の方も申告にご協力ください。公的年金の収入が400万円以下で、医療費や生命保険料、扶養などの控除を受けられる方、勤務先から給与支払い報告書が市役所に提出されない方、シルバー人材センター配分金の収入がある方、医療費控除の明細書、収支内訳書は事前に作成を、医療費控除の明細書及び収支内訳書はご自宅で事前に作成ください。申告会場で例年設置していた医療費控除明細書作成ブースは設置しません。書き方がわからないなどの場合は、1月中に市役所税務課の窓口にご相談ください。所得税の確定申告は葛城税務署へ。市役所での相談は原則として所得が給与・年金のみの方が対象です。次の場合は葛城税務署で申告してください。1. 営業所得・不動産所得などがあり、所得税がかかる方の申告。2. 土地・建物・株式などの譲渡所得の申告。3. 特定口座の申告。4. 青色申告。5. 繰越損失申告。6. 特殊な申告。雑損控除、公正の請求、令和2年分以前の申告、亡くなられた方の申告など。7. 住宅ローン控除の申告。受付員が必要な方は、葛城税務署で申告してください。市役所は確定申告の一時預かりをするもので、受付員は押印できません。税・保険料の納期は1月31日月曜日です。就農促進課、保険課、長寿福祉課。1月は国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、第7期普通徴収の納付月です。口座振替は納期限と同じ日です。事前に預貯金残高のご確認を。なお、納期限を過ぎるとコンビニでは納付できません。7ページ。葛城税務署での所得税の確定申告相談。葛城税務署、電話 0745-22-2721。 期間2月16日水曜日から3月15日火曜日まで、土日祝休み。時間9時から16時。場所葛城税務署、大和高田市西町 1-15。 電車バスなどの公共の交通機関をご利用ください。自動車での来所はご遠慮ください。 葛城税務署内の駐車場は使用できません。臨時駐車場は台数に限りがあります。葛城税務署以外の申告相談、土地、建物や株式などの譲渡、贈与税、相続税などの相談は不可、電話相談は不可。開設期間、1月31日月曜日から2月8日火曜日。ただし、土日は開設していません。時間、10時から16時30分。受付締め切り、15時30分。会場、イオンモール柏原、3階イオンホール。2月10日木曜日、14日月曜日、9時30分から16時。受付締め切り、15時。五条市役所。なお、昨年と会場が変更。ただし、今年は、神牧町保健福祉センター2000年会館には、申告書作成会場を開設していません。各会場とも、次のことにご協力をお願いします。混雑緩和にご協力ください。会場の入場には、時間枠が指定された入場整理券が必要です。入場整理券は、各会場で当日配布します。葛城税務署の申告相談のみ、LINE を通じた事前発行も可能です。詳しくは、国税庁ホームページを確認ください。入場整理券の配布状況に応じて、後日の来場をお願いする場合があります。
感染症対策にご協力ください。
マスクの着用をお願いします。入場時に検温を実施しています。37.5 度以上の発熱がある場合、咳などの風邪の症状がある場合、検温にご協力いただけない場合など、感染防止の観点から適切でないと判断したときには、入場をお断りします。国税庁、確定申告で検索。QR コードがあります。イベントなどは、やむを得ず、中止、変更する場合があります。参加される際には、感染症対策にご協力ください。8ページ。固定資産、償却資産。固定資産税の減額。お早めに申告をお願いします。税務課、電話 0745-44-5009。 償却資産の申告、1月31日月曜日まで。償却資産、事業のために所有している機械、器具、設備などが焼却資産です。その所有者は申告する義務があり、未申告の場合には過料、虚偽申告には懲役、
罰金が課されることがあります。
固定資産税として課税されます。課税対象外の焼却資産とは、1、耐用年数が1年未満または取得価格が10万円未満のもの。2、取得価格が20万円未満で、事業年度ごとに一括して3年間で償却を行うもの。3、自動車税、軽自動車税の課税対象になるもの。4、家屋として課税されているもの。申告が必要な方。1月1日現在、焼却資産を所有する法人、個人。なお、所有者の課税標準額合計が150万円未満でも申告が必要です。昨年度申告した方は、令和3年中に増加・減少した資産を申告してください。資産がなくなった方は、休業・廃業・解散などで該当する資産がなくなった場合は、 そのことを申告してください。令和3年中に家屋を新築、増築、または取り壊された方、令和3年中に家屋の新築や増築、取り壊しをした場合、令和4年度からの税額が変わります。税額を計算するためには調査が必要です。税務課の調査が済んでいない方はお早めに連絡をお願いします。令和4年度
固定資産税減額申告。
1. バリアフリー改修は3分の1減額。令和3年中に次の方が居住する既存住宅、賃貸を除く、に、50万円を超えるバリアフリー改修を行った場合、固定資産税額の3分の1が減額されます。1. 65歳以上の方。2. 要介護認定、要支援認定を受けている方。3. 障害者。なお、固定資産税の減額は、改修家屋1戸あたり100平方メートル分が限度です。また、改修費用は地方公共団体からの補助金や介護保険からの給付金を差し引いた費用です。2. 省エネ改修は3分の1減額。令和3年中に居住用の既存住宅、賃貸を除くで50万円を超える省エネ改修を行った場合、固定資産税額の3分の1が減額されます。3. 耐震改修は2分の1減額。令和3年中に居住用の家屋で現行の耐震基準に適合した50万円を超える耐震改修を行った場合、固定資産税額の2分の1が減額されます。2の省エネ改修は3分の1減額と、
3の
耐震改修は2分の1減額は、ともに固定資産税の減額は改修家屋1戸あたり
120平方メートル分が限度です。
平成29年4月1日以降に長期有料住宅居住部分の床面積が50から280平方メートル以下であるものの認定を受け、改修した場合は3分の2が減額されます。申告方法。1、2、3の減額措置は関係書類を添付して税務課まで申告する必要があります。詳しくは税務課までお問い合わせください。
9ページ。葛城市ゼロカーボンシティ宣言。豊かな地球環境を未来の子どもたちへ。環境課、電話0745445004。葛城市では12月16日の葛城市議会定例会本会議において、2050年までに二酸化炭素排出量実質ゼロを目指すゼロカーボンシティを宣言しました。実現に向けて市民の代表である市議会とともに取り組んでまいります。市民の皆様も身近なところから CO2 を削減する取り組みにご協力ください。詳しくは市ホームページをご覧ください。葛城市ゼロカーボンシティ宣言。二酸化炭素排出量実質ゼロを目指して。世界の至るところで異常気象による影響を受け、豪雨、洪水、干ばつなどの自然災害が発生し、年々深刻化しています。そして日本国内でも大雨の長期化、河川の氾濫、土砂崩れ、猛暑日の増加など地球温暖化による影響が激甚化しています。本市では2007年3月に葛城市地球温暖化対策実行計画事務事業編を策定し、本市の
事務及び事業活動に関して、地球温暖化の防止対策に取り組んでまいりました。今後は民間事業者と連携を図り、より一層の二酸化炭素排出量の抑制に励み、脱炭素社会の構築・実現を目指してまいります。葛城の文化・伝統を継承し、祈りの里・脳の里として、自然資源・文化・歴史遺産を守り育むため、産業や文化が活発に展開する。
昔と今が共生するこの町を、
次の世代へ引き継いでいく責任を果たすため、2050年までに本市の二酸化炭素排出量実質ゼロの実現に向けて取り組むことをここに宣言します。令和3年、2021年12月16日、葛城市長阿古和彦。議場で市長が宣言をしている写真があります。マイナンバーカードを申請後、
受け取られていない方へ、
市民窓口か、電話 0745-44-5002。 マイナンバーカードの受け取りはお済みでしょうか。マイナンバーカードを申請してから約1ヶ月後に交付通知書、はがきで受け取りのご案内をしておりますので、順次受け取りをお願いします。なお、交付通知書、はがきに記載されている受け取り期限を過ぎている場合や、はがきを紛失している場合でも、カードの受け取りは可能です。また、原則、ご本人の来庁が必要です。通常、平日の8時30分から17時15分にご来庁いただいていますが、時間内の来庁が難しい場合は、休日開庁日や平日17時15分以降にも受け取りは可能です。市民窓口課までご相談ください。1月の休日開庁日、予定、1月22日土曜日、
8時30分から12時、新庄庁舎。まだマイナンバーカードを申請されていない方へ、
市民窓口課では、無料で申請に必要な顔写真の撮影を行っています。申請を希望される方は、本人確認書類、運転免許証、健康保険証などをお持ちの上ご来庁ください。また、マイナンバーカードの申請から出来上がりまで約1ヶ月かかります。早めに申請しましょう。イベントなどは、やむを得ず中止・変更する場合があります。参加される際には感染症対策にご協力ください。ここまで西川がお伝えしました。
10ページ。20歳になったら国民年金、学生のあなたも手続きが必要です。市民窓口課、電話0745-44-5002。 国民年金の3つの安心。 1. 65歳から受け取れる老齢基礎年金。 2. 病気や事故で障害が残った時に受け取れる障害基礎年金。 3. 一家の働き手が亡くなった時に遺族が受け取れる遺族基礎年金。国民年金の加入は義務です。年金は年を取った時や病気・事故で障害が残った時、家族の働き手が亡くなった時にみんなで支えようという考えで作られた仕組みです。国民年金は20歳から60歳未満の方は加入することが義務付けられています。20歳になると日本年金機構から国民年金第1号被保険者に加入したことをお知らせする国民年金加入のお知らせと納付書が届きます。
厚生年金または共済年金に加入している方を除く。国民年金加入のお知らせとは別に、青色の年金手帳が送付されますので、大切に保管してください。厚生年金または共済組合に加入していた方など、すでに年金手帳をお持ちの方には送付されません。ただし、誕生日から2週間程度経過しても届かない場合は、大和高田年金事務所、または市民窓口課で加入手続きをお願いします。国民年金の免除・猶予制度。国民年金保険を納められないときは、未納のままにせず、次の制度を利用しましょう。1. 学生納付特例制度。学生の方で本人の前年所得が一定額以下の場合、保険料の納付が猶予されます。2. 納付猶予制度。学生以外の50歳未満の方で、本人かつ配偶者の前年所得が一定額以下の場合、保険料の納付が猶予されます。3. 免除制度、全額免除、一部免除。本人、配偶者、世帯主、それぞれの前年所得が一定額以下の場合、保険料が全額免除または一部免除されます。なお、1、2の制度は、年金を受け取るための期間として計算しますが、老齢基礎年金額に反映されません。3の一部免除は、免除された保険料を納めないと未納期間となります。支払いは口座振替がお得。全納の申し込みは2月末まで。国民年金保険料は、現金、口座振替、クレジットカードで納付ができ、保険料が割引されお得です。申し込み期限、口座振替、クレジットカード、2月28日月曜日まで、現金、4月中、全納の割引額、一番割引額が大きいのは口座振替です。クレジットカード納付と現金納付の割引額は同じです。令和4年4月分からの割引額は2月に公表予定。口座振替、クレジットカードの全納申し込み期限。2年全納、4月から翌々年3月。1年全納、4月から翌年3月。6ヶ月全納、4月から9月、いずれも申し込み期限2月末。6ヶ月全納、10月から翌年3月は8月末まで。申し込み先、年金事務所または市民窓口課。なお、口座振替は振替希望口座の金融機関でも課。問い合わせ、大和高田年金事務所、電話0745-22-3531。11ページ、水道料金の支払いは口座振替が便利。水道課、電話0745-48-4707。納付書による支払いに比べて、支払いに行く手間がなくなる。支払い忘れがなく便利。振替日は偶数月の10日。休日の場合はその翌営業日。申し込み方法。口座振替依頼書に必要事項を記入し、次の金融機関の窓口へ提出してください。なお、口座振替依頼書は、金融機関に備え付けてあります。口座振替ができる金融機関、各本店支店、南都銀行、りそな銀行、三菱UFJ銀行、関西未来銀行、 大和信用金庫、奈良中央信用金庫、奈良県農業協同組合、33銀行、ゆうちょ銀行、郵便局。持ち物。1、金融機関の通帳。2、通帳の届け印。3、水道使用料のお知らせ、または納入通知書兼領収書。なお、下水道使用の方は、この届出で下水道料金も口座振り替えされます。クレジットカード払いは不可。国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、特別徴収、年金転引から口座振り替え変更できます。保険課、電話0745445003。国民健康保険税、後期高齢者医療保険料以下保険税等が年金から転引されている場合、原則令和4年度の保険税等も同じ納付方法になります。ただし、保険税等の滞納がない場合、年金転引から口座振替へ変更できます。変更を希望する方は、申請に必要な書類を持参し、保険課へ申請してください。納付書による納付には変更できません。納付する保険税等の総額は変わりません。申請期間、1月31日月曜日までの申請。4月から年金転引が中止され、7月から口座振替が始まります。2月1日火曜日以降の申請。4月は年金転引されます。年金転引の中止時期は申請時にご案内します。申請に必要なもの。保険証。口座振替依頼書の本人控え。ただし、新規で口座振替を申し込む場合のみ。あらかじめ金融機関で口座振替依頼書を提出し、その本人控えを持参ください。保険税等にかかる所得税及び個人住民税の社会保険料控除の取り扱い。保険税等を年金転引から口座振替へ変更した場合、その社会保険料控除は口座名義人に適用されます。医療機関等の領収書は大切に。保険課。医療機関等の領収書は、国民健康保険の高額療養費の支給や、福祉医療費の助成等、県外受診等を申請する際に必要です。他機関へ領収書を提出する場合、提出前にそれらの申請についてご確認ください。保険課では、申請受付後、原本をお返しします。1月6日木曜日、ゴミカレンダーの訂正、クリーンセンター。令和3年度ゴミカレンダーについて、次の地区の収集日に一部誤りがありました。ここに訂正し、お詫び申し上げます。訂正内容、5ページの1月6日木曜日の、ヨー・リ・プラの収集はありません。対象地区、新城、葛城、大谷、北三坪、南三坪、西室、東室、柿の本、笛堂、北花内。12ページから13ページ。1月4日解説。安全で便利な市役所を目指して、大麻庁舎、総合窓口。窓口受付、8時30分から17時15分。祝日、休日を除く月曜日から金曜日。なお、受付時間外の戸籍の届出は、 新庄庁舎へお越しください。葛城市では、持続的な発展を可能とするため、大間庁舎と同等の窓口サービスを継続しつつ、今まで以上に市民に寄り添い、幅広い行政サービスが提供できるよう、総合窓口を新設します。大間庁舎の移転については、あくまで一時的なものであり、今後の再配置について現在検討中です。総合窓口では何ができるの？ 8 項目あります。1、妊娠、出産、子育てに関すること。出生届の届け出、児童手当の手続き、乳幼児、子ども医療の手続き、保育所入所の申し込み、幼稚園入園の申し込み、幼児教育、保育の無償化に関する手続き、私立小中学校入学時の手続き、小中学校の就学援助の手続き。2、死亡に関すること、死亡届の届け出、埋火葬許可証の発行、防災無線や介護保険者証等の返納、斎場の火葬受付、使用料の納付。3、住まい・暮らしに関すること、住民票や戸籍、印鑑登録関係の手続き、証明書の発行、マイナンバーカードの手続き、国民年金の手続き、税関係の手続き、証明書の発行、国民健康保険の手続き、被保険者証の交付、飼い犬や野良犬、猫の手続き、有害鳥獣等の相談。4、結婚・離婚に関すること、婚姻届・離婚届の届け出、児童扶養手当の手続き、一人親家庭等医療の手続き。5、引っ越しに関すること、転出入・転居届の届け出、小中学校区の指定手続き。6、高齢者・障害者に関すること、障害者福祉制度の各種申請、後期高齢者医療制度の各種申請、高齢者支援制度の各種申請、介護保険の各種申請。7、納付に関すること、市税、各種保険料の納付に関すること。8、保険衛生に関すること。脳ドック検診助成の申請、予防接種、がん検診に関する手続き。以上です。なお、総合窓口のテレビ電話で、新庄庁舎の職員と直接相談、手続きすることもできます。大間庁舎周辺図があります。図書館の東側にある旧大間分庁舎が新大間庁舎です。図終わり。14ページ。生活支援体制整備事業。第1層、第2層協議体合同会議を開催しました。長寿福祉課。社会福祉協議会。生活支援体制整備事業とは、日常生活圏域ごとに協議体を設置し、生活支援コーディネーターと地域住民が助け合い活動を推進することで、地域全体で高齢者の生活を支える体制づくりを進めるものです。葛城市では、地域の集いの場となることや、高齢者の介護予防を目的として、中学校区ごとに第2層協議体が活動しています。10月29日には 第1層、第2層協議体合同会議を開催し、これまで第2層協議体が取り組んできた畑での居場所づくりやつながりづくりを目的とした野菜販売等を市全域の協議体である第1層協議体へ報告しました。講師の一般社団法人コミュニティネットハピネス代表理事の土屋幸美先生からは、コロナ禍で活動がストップしている地域も多い中、素晴らしい取り組みが進んでいるとコメントいただき、活動の励みとなりました。集いの場、高齢者の介護予防に取り組んでみたい方は、葛城市社会福祉協議会、電話0745-483373までご連絡ください。生活支援コーディネーターが活動を応援します。将棋で脳活、対戦を通じて初段を目指そう。生き生きセンター。将棋は右脳を活性化します。初心者の方から有段者の方までが対戦を行う場で、気軽に脳活してみませんか？ところ、生き生きセンター、時、開館日、23ページ参照の13時から15時、費用無料、対象60歳以上の市民。1月よりスタート、雇用保険マルチジョブホルダー制度、商工観光課。65歳以上の労働者を対象とした雇用保険マルチジョブホルダー制度が令和4年1月よりスタートします。この制度は複数の事業所で働いている、いわゆるダブルワーク、65歳以上の労働者であって、複数の事業所での合計労働時間が週20時間以上になる場合に、マルチ高年齢非保険者として新たに雇用保険に加入できる制度です。通常の高年齢非保険者と同じく、6ヶ月以上の非保険者期間があれば、高年齢休職者給付金、一時金を受け取ることができます。なお、マルチ高年齢非保険者の要件や、高年齢休職者給付金の詳細については、ハローワークの雇用保険部門までお問い合わせください。問い合わせ、ハローワーク大和高田、雇用保険適用課、電話0745-525801、部門コード21シャープ